おはようございます、あなたさん。2025年11月17日の医療論文ニュースです。一方目、タイトルは閉経後女性における卵胞刺激ホルモン FSH と代謝指標の関係予備解析。背景、目的、閉経後は糖尿病や脂質異常のリスクが増し、脂肪組織に FSH 受容体があることから FSH が代謝に影響するかを検討する目的で行われた。方法、対象、平均年齢 65.2 歳の閉経後女性82例を対象に、血中 FSH、空腹時血糖、インスリン、ホーマー IR、脂質プロファイルなどを訴求的に解析し相関と多変量解析を行った。結果、発見。血中 FSH は空腹時インスリンやホーマー IR と正の相関を示し、HDL コレステロールと負の相関が見られたが、総コレステロールや LDL コレステロールとの関連は明確でなかった。年齢や BMI が一部の関連を修飾した。意義、応用、FSH が閉経後の代謝異常に関与する可能性が示唆され、代謝リスクの評価や介入研究の新たな視点となるが、因果関係確認のために前向き研究や介入試験が必要である。2方目、タイトルは500万人の2型糖尿病患者における脂質硬化療法処方実態の全国的後ろ向き解析エビデンスと臨床のギャップを埋める。背景、目的、2型糖尿病は動脈硬化性心血管疾患リスクが高く、スタチンなどの脂質硬化療法が主要な一次、二次予防であるため、実臨床での処方実態を明らかにする必要があることを目的とした。方法、対象、米国の電子カルテ保険請求データを用いた後ろ向き解析で、約500万人の2型糖尿病患者を抽出し、脂質硬化薬の処方有無、薬剤種別、用量、心血管疾患既往の有無ごとに集計。比較した。結果、発見、高リスクや二次予防適用患者でもスタチン未処方や低強度処方の割合が高く、年齢、人種、保険形態で処方率に優位な差があり、ガイドライン推奨とのギャップが大きかった。意義、応用、指針通りの治療が普及していない現状を示し、臨床教育の強化、電子カルテによる治療アラート、保険、政策の改定などで処方格差を是正し心血管イベントを減らす介入が求められる。3方目、タイトルは発治期間中の急性肝症候群患者に対する退院後の遠隔心臓モニタリングの効果、KAMC の経験。背景、目的、発治期間は ACS による死亡が増え、限られた現地医療で安全な早期退院と再入院予防が求められるため、退院後の遠隔心臓モニタリングの効果を検証することが目的。方法、対象、発治1445Hの2週間に当院に入院した連続する ACS 患者100例、平均年齢 57.2 プラスマイナス 10.8 歳、約3分の2男性、29% が非アラビア語話者を前向きに登録し、退院後にバーチャル遠隔モニタリングを実施して転帰と再入院を評価した。結果、発見、遠隔モニタリングは早期退院を安全に行うことを可能にし、心電図異常や症状の早期検出介入により再入院や重大事象の抑制に寄与したことが示唆された。多様な言語背景を含む集団で運用可能であった。意義、応用。発治など大量受診が予想される期間や医療資源が制約される状況で、退院後のバーチャル監視は医療負担軽減と患者安全の両立に有用であり、広域導入やプロトコル策定の根拠となる。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。